やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第137回第5のローボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は1月25日、オンエアは2月7日からになります。今日ねめちゃくちゃ寒いんですけどね、そんな寒い中来てくれました。今回のゲストはスタジオ登場です。初登場になります。 WBO アジアパシフィックウェルター級チャンピオンの佐々木仁選手です。よろしくお願いします。
佐々木仁です。どうも皆さんよろしくお願いします
、はい、初登場で、
初登場です、
はい、
お邪魔します。
この番組はご存知ですか？
いや、ご存知でなんか あんま分からなくて。
分からない、
は
い
は
い、
見方が、
見方、あ、聞き方ですね。
どこで開催されてるのかっていう、
開催
っていうか、どこで見れるのか分からなくて。
これは別に YouTube とかじゃなくて、
はい、
あのネットラジオって言って、
ネットラジオ、
はい、あのスマホを撮ったり、
はい、
パソコンでこう東京ネットラジオって入れたら出てくる。
あ、ちょっと後で見てみます。
後で、はい、
見てみ
ます。あ、このこういう番組があることは知ってました？
あ、一応知ってました。
はい、
あの、
はい、
この話をちょっと前にいただいた時に、はい、あるってことは。
そうなんですよ、実は2回オファーしてるんですけど、さまざま事情があってね、
はい、
ちょっと、はい、ご縁がなかったんですけど、
はい、
そもそもなんですけど、僕は何者か分かってますか？
分かってます、
はい、
あのボクシングモバイルの代表である、
はい、代表じゃないですよ。
安岡大吾選手。
ちょっと待って、代表じゃないし安岡大吾選手でもないし
そうですね、
はい、ボクシングモバイルで乾かしてもらってるんですけど、
はい、
こういうのもやってるんですよ。
あ、そうなんですね、
ま、どっちかっていうとこっちの方が先です。
あ、でも聞いたことあるかもしれないですね。
あ、本当ですか？
はい、
あ、
この声を、
あ、この番組を。
そうです。
ああ、はい、
もしかしたらじゃあ多分
これでも八王子中山ジムの選手はもう相当久しぶりですよ。
あ、本当ですか？
荒川選手以来です。
あ、じゃあ多分10年以上ぶりぐらい。
いや、そんなことはないですけどこの番組やって多分8年ぐらいですか？
8年。
そうそうそう、
じゃあ8年ぶりの中山からの、う
ん、多分分かんないですけど、まあまあまあ、1月14日にね、後楽園ホールで豊島亮太選手に初回 KO 勝ち、タイトル奪取に成功しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、これはすごい反響あったんじゃないですか？
ありましたね、
はい、
ネットでもなんかツイッターでトレンドが1、トレンドに佐々木仁が入ったのが結構嬉しかった。
あ、そんなんあるんですか？
はい、
これもう僕もあのタイムリーなんですぐお呼びしたんですけど、はい、10日ですね、ベルトを獲得して。
そうですね、
はい、どんな反響というか今どんな感じなんですか？
まあでも、
うん、
結構、うん、すごいとは言ってくれるんですけど、
うん、
まあなんかあんまそんな大した実感はない
っていうか、
実感がないっていうか満足してないっていうか。
満足してない、はい、うん、
このベルトでそう言われてもまだ全然こう、うん、スタートラインに踏み出したぐらいなんで、本当に、うん、まあ、ここから世界まで道へのりが遠いんで、
うんうん、
ここは当たり前かなっていうイメージ。
いや、でも取った決まった瞬間もなんだろう、こうはしゃぐ枠
でもなく、そう でもまあ
めちゃくちゃ落ち着いてたなと思って。
そう、でも取った時はもう正直素直にめちゃめちゃ嬉しかったですね。
いや、でもなんかもう、はい、わーってはしゃぐ感じはなかったですよ。
まあそうですね、まあよかったなみたいな、まあ、ここは取んないと、うん、いや、もう自分の人生の道が開けないぐらいの思いがあったんで、
うん、
あ、よかったってほっとした気持ちでいっぱいでした。
戦前こう試合が始まる前にインタビューした時に、
はい、
結構攻略するのが難しいんじゃないかみたいなことを ね、
そうです
ね、言ってたんですよ。
はい、もう前提的に本当バランスがよくよくて、
うん、
隙が本当一番ない、日本で一番ない選手だったので、
うんうんうん、
一番難しいと思ってましたね。
そうですよね、その、はい、豪快に倒しますよみたいな、そういうのは言わなかったんです
よ。言わなかったですね、はい。
で、やってみないとわからないみたいな感じ。
そうですね。
も
う、はい、
それもう初回 KO っていうのはもう驚いたというか、
もう驚きましたね。予想でもう本当12ラウンド戦い抜いて、
うん、
で後半で自分がどんどん逆に削って、もう 圧倒するイメージで、
うんうん、
倒れたらいいなって思ってたんですけど、
倒れたらいいなぐらいだったんですか、
うんうん、はい、ほんとそんぐらいこう穴がない選手だと思ってて、
うん、
ほんと警戒して全てのこう準備をやり遂げて、
うん、
来たので、
うん、
まさかこのすぐ終わっちゃって、やってきたことを、ま、全部出す前にも終わっちゃったんで、まあでもほっとしましたね、ほんと勝てて。
最初に左フック当たってこう、はい、膝を揺らして、
あ、そうですね、
だけどいつもだったら多分バンバンって振り回すのを、これ振り回さないでめちゃくちゃ落ち着いて、
そうですね、なんかまあ普通の選手だったら行っちゃってますね。でも豊島選手がこう、うん、本当穴もないし、もしかしたらこうベテランなのでキャリアも積んでるんで、カウンターとか、
うん、
そういうとこでやっぱ持ってくる選手だと思ってたので、
うんうん、
ずっと気を抜かず、うん、引いてももう冷静にずっと12ラウンド戦い抜くぐらいのスタンスでやってましたね。
あ、じゃああそこで仕留めようとかそういうのはなかった
ですね。で、
うん、
最後もう一回フックがちょこちょこ効いて、いろんなところで、
はいはいはい、
でも別にもういいよみたいな、もうこのラウンド取ったなぐらいの感じで、で最後こう左フック右のクロスに合わせて、
はい、
決まった時はもう目が相手の何でも意識ないぐらいのこうちょっと本当効いてる目だったんで、うん、グラグラしてて、
はい、
ここはいけると思って。
なるほど、はい、すごい上下に打ち分けたり、
そうですね、
あとこうジャブをうまくついたり、
はい、
めちゃくちゃ落ち着いてたなと思ったんですけど。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、普段スパーリングとかではああいう、うん、何でもこうやってる自分のイメージなんで、
うんうん、
いつもの試合が単純にこう単調すぎるっていうか力みで、
それが言ってたんじゃないですか、
はい、
そのなぜあの大舞台で力みがなかったのかっていう、すごい本当いつもは力んじゃうんですよね。
はい、そうですね、いやでも本当人生がこれかかってるんで、本当ボクシング人生の分かれ道っていうか、
うん、
自分の人生自体の分かれ道って、こう勝つか負けるかでは、
うん、
自分の人生に大きく影響してくるんで、
うんうんうん、
やっぱボクシングに本当に人生かけるぐらいの気持ちやってるんで、勝てないとこう前に進めないっていうのも分かってたんで、
うん、
そこでやっぱ一番勝つための最善は冷静にやることだったんですよね、
うんうん、
豊島選手にの対してのこう豊島選手という相手に対して一番勝つ確率が高いのが冷静にやることだったんですよ、
うん、
なんでも冷静にやることをずっとスパーリングから練習からもう染みつけて、で、うん、そのまま試合に上がってっていうか勝手に出た感じですね。
こう言ったら本当も申し訳ないというか失礼かもしれないですけど、はい、試合によってちょっとムラがあるイメージが、
あーなんか確かに気持ちの持ちようがちょっと違うかもしれない、
うん、違う持ちようが違う。
でも今まで同じだったんですけど、今回だけ本当ちょっと変わった、いつ今までは本当、まあ、言葉もあるかもしれないですけど、こう殺すか殺す、
うん、
殺すやるかやられるかみたいな、でもう相手一戦しか見えてなかったんですよ。もう本当動物のような感じで食らうか食らわれるかみたいな、うん、だったし、今回はもうめっちゃ冷静にやんないと今までの動きにまたなっちゃうって分かってたんで、今までの動きがダメだったんで、
うん、
ちょっと変えてみましたね。
あ、
スパーリングが冷静で良かったんですよ、いつも、
はいはい、
いつもダメな時もスパーリングではいつも良かったんで、
うん、
でも試合になるとダメになっちゃうんですよね。
なるほど、それがこの間のタイトルマッチでは
出せた、
力をバッと出せた、
はい、であれが正直続いたとしてももっと自分のいいとこが出ちゃって、
うん、
もっと圧倒的なこういろんなパフォーマンスも、
うん、
ディフェンスのパフォーマンスもできてたんですけど、
うん、
もうまさかあんな早く本当に終わると思ってなかったんで、
ちょっと驚いたというか、
はい、
でもこう戦前フリー予想だったじゃないですか。
そうですね、
初めてじゃないですかフリーは。
初めてですね、あの平岡アンディ、
あーそうか、平岡戦もそうか、
覗いたらもう初めてです、
うん、こういうフリー予想を覆すっていうのはやっぱりどうですか。
もう最高の気分でしたね。本当に、しかもこう1ラウンドでスパーンってこう綺麗に倒して、
うんうんうんうん、
すっきりした終わり方だったんで、
はいはい、
余計良かったです。そこは
ベルトはどうですか。
あ、うん、まあとりあえず良かったですよ、
うん、
もう本当なんか嬉しさがないっていうか、このベルトに関して本当ないんですよ。
そんなことあんま言わない方がいいじゃないの。そんなことない。
なんかなんて言うんだろう、
うん、
いや本当世界目指してんだなみたいな、いや
思
い
ま、あ自分がね、
自分が、
うんうんうん、
本当に満足できないっていうか、
うん、これ今世界取るまでそんな感じ
だと思います。本当に、
うん、
まだ強い、
うん、選手がいるからね、
いるんで、やっぱ日本には、
うんうん、
評判がすごい高い選手がいるんで、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦です。そう、この間話したんですけど、試合前になんか夢見たって。
そうですね、なんか負ける夢を見て、
は、
うん、しかも3ラウンドで KO で負けたよみたいな、
うん、はい、負けたよって何ですか？なんか誰か言われるみたいな、
まあ、なんか車乗ってて帰りの、
はい、すごい具体的な夢ですね。
で、うん、家族で帰ってたんですよ、車で、うん、コーラゲンホールから、あんた負けたよみたいな、
うん、
マジか。でもう自分がもう死んだように、超もう終わ、人生終わったなって思う感じだったんですよ、もうボクシング人生の道は、
うん、
ああ終わったなっつって、まあ目覚めて、ああ夢でよかったみたいな、で焦って、
はい、
まあ朝ごはんちょっと食べて、また走トレーニング走ったりして、でその日もちょっと気合い入れて、もうほんと集中して練習しましたね。
へ
ー。でもまた夢を見て、
はいはいはい、
あ、また5ラウンドぐらいでこう KO 負けした夢、
また見たんですか、うん、
はい、でを見て、でまたうわやべえみたいな、でまあまた起きたんですけど、でそれは3回ぐらい見たんですよね。
負けた夢は3回見たんですか？
3回ぐらい見ました
。すごい嫌になりますね。
めっちゃ嫌で、で、でもさらにまあ練習も集中して、本当隙をできるだけなくして自分のやってて、で試合のちょっと近づいてきて、2週間前ぐらいかまた夢を見たんですよね、豊島選手。
はいはいはい、
勝ったんですよね。
お、次は勝ったんですか？
3ラウンドで KO 勝ちっていう夢。
3とか5とかは何、この
でもほんと覚えてるんですよ、もう明確に。
それは別に1ラウンド戦った、2ラウンド戦ったってわけじゃなくてですよね。
っていうのもまあ若干そんな、
じゃあ
多分夢見てますね、ちゃんと。
ハンデ勝った夢見て。
勝って、はい
はいはいはい。
でその次がなんかこう、
そんなに見てんすか？
おーおーおー、7回ぐらい見ましたね。
7回、
ね、7回ぐらい見ました。で最後に試合直近に見た夢が、なんかこう入場、もう自分の入場曲が鳴ってるのに、
うん、
まだ入場のとこにいなくて自分が、
はいはいはい、
で入場曲鳴ってる最中で自分コロケホールに入ったんですよ。
すごい、
遅刻したと思って試合どころじゃねえみたいな。
それすごいなんか気持ち悪い夢ですね。
そうです、気持ち悪い夢。でそのまま起きて、あ、よかった夢でつってなって、
うんうん、
まああとはもうこう普通に練習で、
うん、
やってた、もうそれで終わりなんですよ。
とりあえずあのね、質問が来てるんですよ、
はい、
視聴者からいろいろ。
何でしょう
か、今後はウェルター級でいきますか、それとも世界戦ができるならスーパーライト級もありですか？
そうですね、まあ、う
ん、今はウェルター級、
まあとりあえずウェルター級全制覇して、日本の、
うん、日本
の強い選手たち全員通しても、うんうんうん、日本のタイトルすべて収穫、
うん、3
そうですね、
団体、
うん、はい、でこう世界とかに近づいてで、
うん、
まあ行くか、その世界タイトルマッチとかどんどんやっていく予定なんですけど、うん、スーパーライト級でもう一応毎回はこう本当苦しくなっちゃうんでできないですけど、
うん、
本当勝負が来たら、
うん、
世界とかの、
うん、
ちょっと やろうかなと思って、実際自分多分適正はスーパーライトなんですね。
なるほど、
普通の人からしたら絞り的に、
うん、はいはいはい、
ただや失敗もしちゃってるんで、
うん、
怖さがあるんですよ、もう、うんうん、もしかしたらっていうのがあるんですよね、スーパーライトは、うんうん、でもウェルターだったら 100% ちゃんと計画的にやれば大丈夫ってあるんですけど、
うん、
もしまたなんかこう、
まあ、
体調 不良とかなっちゃったら、もうほんと前の日とかに、
うん、
何かあったらこう失敗する確率もゼロではないんで、怖いんでなかなかやっぱスーパーライトはやってないんですけど、
ただこのウェルター級っていうのは日本人で誰も世界チャンピオンになってないって知ってますか？
はい、知ってます。
このロマンを追い求めるっていうのもも
う、あ、でもそれが一番あります。スーパーライトあくまでこうチャンスが来たらしっかり取る、
うん、
でもっていうイメージあるんですけど、まあ、ウェルター級で世界チャンピオンになるっていうのがまあ一番の目標ですかね、
うんうん、
はい。
いやでもこのウェルター級っていうのはじゃあなんで取れないかっていうと、はい、ものすごい強いチャンピオンがまあどの階級も強いですけど、はい、ものすごい強いチャンピオンがもう歴史上ずっと途切れずいて、
はい、
だからもう挑戦するのも難しいって言われるぐらいの、
そうですね、
その中でもこうなんだろう、こういう世界チャンピオンが、気になるとか、まあ、現時点で、うん、
でもあのスペンス、うん、エロルスペンス選手とか、
うん、
うん、見てるんですけど、
はい、
めっちゃ強いっていう、こう成績的にもやばいじゃないですか。でもおこれいけんじゃねって思っちゃうんですよ。
強いですって。
強いんですけど、
もうだって
見ると
パウンドフォーパウンドに入ってるぐらいの。
そうなんですよね。
うん、でも
あこれがこう無理って言われてた人かと思って、
うん、
俺いけるみたいな。頑張れば。
うん、もう頑張った
。そうだ、まあ、うん、それはもちろんやんなきゃ勝てないん
ですけど、
本気で、
うん、
人生かけて勝つ気でやれば、まあ、勝てる相手だなと思いましたね。
いや、やってみたいのですか。
やって
スペース。
あもう全員って言ってみたい、その強いのも
クロフォード、
クロフォード選手
も、うん、
そうですね。まあでもクロフォードなんか勝てる気もするんですよ本当に。あの、うん、もう KO で普通に、いやだから勝つとしたら逆に KO だと思います。
はいはいはい。
今の段階でもキャリアがこう長いランドとか組み立てるのはそんなまだアマチャンっていうか、まあ、
はいはいはい、
未熟なんで、ここからキャリア積んでいくんですけど、
うんうんうん、
正直なんかこうKO で勝つイメージはすごいありますね。スペースもクロフォード、
うん、勝ったらもう歴史動きますよね。
そうですね。あともうなんかちょっと洗脳されてる感があるんですよ、日本人のその
ボ
クシングマニアは。そのなんかクロフォードという、ね、ネーム、まあ、強いんですけど、
うん、
ネームバリューっていうか、
うん、
ネームでちょっとこうビビっちゃってるところもみんな選手とかもあると思うんですけど、
はいはいはい、
よく見てみって思っちゃう。そのつまり人間だし、やっぱ所詮みんな同じ人類で、まあ血は違うかもしれないですけど、
うん、
勝てない相手じゃないぞと思いましたね。それは本当思いました、ね、
よく見たら、
はい、みんなもビビんないでくれって、もういけるぞって言いたいですね本当に。チャレンジしろっていう。
チャレンジするのは佐々木選手なんだけど、まあ、まあ、
そう気持ちですね今。だから本当本当に
それただのもうハッタリじゃなくてってことね、
はい、本当に目指してます。はい、そうですね、見て、
うん、
だから本当にこうウェルター級世界チャンピオンっていう夢を追ってます僕は本気で。そのただ言葉で口にするだけはもう本当誰でも言えるし、
うん、
もしかしたらみんな言ってても実は本音思ってない、無理だとかは考えてるかもしれないですけど、ちょ本気でなれると思ってて、まあ、ただ本気でなれると思います。何があるか分かんないですけどもちろん、
うん、今21歳でこう、
はい、
チャンピオン、
はい、
あれ17、8ぐらいボクシング
10
プロ
7、あれ一番早くデビューできるのって
17
からデビューしますね。じゃあ、
じゃあ4年で、
そうです、16試合
プロ叩き上げで、
はい、なりましたね。
あ、今こう自分が来てるなって思います。
あ、まあもうちょっとずつ来てる、
ちょっとずつ来てるな、
はいはい、
去年じゃないか、ユバ選手とほら、
はい、
日本ユースとかやってバッて名前出てきた時だった、
はい、
あの時と今ってどういう気持ちの違いなんですか。
あ、でも今の方が、
うん、
活躍してる感はあります。なんかその、まあ、ユバ選手も、
うん、
エリートで、まあ、そのチャンピオンとかじゃなかったじゃないですか、そう世界ランカーでもないですし、
うんうんうん、
で、まあ、エリートと叩き上げがやったみたいになってたんですけど、今回は豊島選手っていうそのキャリアがものすごい、やっぱ世界ランカーにも入ってて、うんうん、2冠チャンピオンにもなってる選手で、
うんうん、
ずっと連勝してる選手だったんで、本当もう周りからの評価も高いですし、
はい、
でそこに勝ったってことが自信になったかもしれないですね。
うん、この倒すコツというか、
はい、
これ倒せるっていうのは分かるものなのですか、それとも考えていないものなんですか。倒すコツみたいなのってあるんですか。
コツはありますね。
あ、
その、
うん、ありますね、うんうんうん、
タイミングなんですよね、やっぱでも
タイミング
、はい、まあ、あとはもう磨き上げることですね。そのもう当たれば絶対倒れるパンチをもう練習、これ本当に練習なんですよね。もう練習どんぐらいやるか、
うん、
集中して意識して、
うん、
それをもうやりまくんないと試合で出ないんですよ、
うん、
もう自分の場合はもう試合の時は何も考えてないですね、あんま。
うん、
練習でどれだけこう染み込ませるかっていうか体に、でもう試合は勝手に出ちゃったみたいなイメージですね。だから試合の時は考えてないです、
その何だろうな、
流れでっていうか、
あ、この人聞いたなとか、
はい、
この人疲れてんなとか
は分かりますね。分かりますけど、
その思わないってこと、
あ、一応そんぐらいは思います。あ、うん、これ聞いたなとかは思うんですけど、うんうんうん、これで倒そうとかそういう変な気にはしないですね。もう自然と、
自然とです。
やっぱ相手も動きが違うじゃないですか、狙ってるわけなんで、はい、そこに反応して、はい、何でも反応できるような練習を日々することがコツなんですよね。
うん、タイミングっていうのは、
タイミング、もう例えば
当て感がいいってよく言う。
あ、でも、
うん、
左は当て感がいいっていう感じなんですかね。じゃあこれ、これって多分タイミングですね、やっぱ。うん、あるんですよ、そのタイミングが。本当に
それはもう
なんて言えばいいんだろう、
言葉で説明できない、
できないですよ、
ね。うん、
人間のこの雰囲気のタイミングっていうか、
自分にしか分からないみたいな。
そうですね、相手とのこの接し合いでもうここっていうのがあるんですよ、穴っていうかスパンっていう
穴っすか、
瞬間があるんですよ、その当たる穴が、
うん、
そこがこうふーんバンみたいなのがあるんですよね、感覚が。はい、
うん、
あれだから質問なんでし
ょう。いやいや、まあ倒すコツっていう、
倒すコツはそうですね、タイミングですかね。タイミングってか、まあでもタイミングしたら自分だけのタイミングになっちゃうんです。そしたら倒すコツは、
でもそうじゃないですか、うん、
でもき、あ、単純にまあキレと、
うん、
スピードと重さじゃないですか、それを重なった時、
うん、
倒れるパンチですよね。
じゃあ次の質問ですね、柔道経験者で、打撃格闘技に転向した選手は体幹が強いのでクリンチ際の揉み合いが強いと聞いたことがありますが、何かそういう柔道がボクシングに生きている部分っていうのはありますか。
ああ、確かクリンチは強いと思います、正直。自信はあります。
クリンチってあんましてるイメージない。
あ、自分はしないですけど、された時の、
うん、
この
外し方的な、
まあ、外し方っていうか、こうやっぱ結構みんな思いっきり掴んでくるじゃないですか、試合中って、うんうんうん、あの時にこう押し負けなんて、こうちょっとこうやったりしたら相手が弱く感じるんですよね、ボクサーが。やっぱ柔道みんな強かった。
あ、なるほど。
重い人とかもやってるんで、
はいはいはい、
同じ階級ですし、全然そういう力はないじゃないですか、ボクサーは。はいはいはい、それを鍛えてきたわけじゃないんで、
はいはい、
そこはもう全然レベルが違いますよね、そのくっつき際とかで。クリンチ側のパンチとかも打てるじゃないですか、はい、ああいうの体感がないと打てないですよね。こう押し合ってる状態でパンチを出すっていうことはなかなかできないんで、
はい、柔道はいつからいつまでですか。
小5から中3までやってました、5年間。
それ柔道やってから なんでそもそもボクシングに始めた。
そんなほんとつまんない理由なんですけど、
うん、
柔道、中学校の時柔道やってる日が週3日だったんですよ、
はい、
週2日かな、
はい、
で空いてたんですよね、期間が、その週で、
はいはい、
でなんかやりたいと思ってスポーツを、
はい、
で中学校の陸上部入って、
うん、
つまんなすぎてやめて、
うん、めて
でなんかないかと思ってボクシング行った
で家の近所のってこと。
そう、一番家から近いっていうところを探したら、その八王子の中だった
んですよ、うん、はいはいはい、
1時間ぐらいなんですけど、その、
あ、でもそんなにかかるん
ですね。家から歩いて電車乗って歩いてジムまで。
あ、結構かかるんですね、
はい、
うんうん、でも近かったんですね、一番
近かった。
へえ、高校生の時に入った。
中1で入りました。
あ、中1だ。あ、中学校ちょっと一緒にやってたんですね、
同時に。そうです、はい、まあ週1で週2で行ったり、別に5ヶ月休んでた時もありましたし。
あ、なるほど。
もういか、別になんかそういうなんか本気で全然やってない。
本気でやりだしたのいつ
も。まあ高1ですよね、高校入ってから。で、こ、まあ中学校もやってたんですよ、その柔道か、こ、あの、うん、ボクシングでいくかめっちゃ迷って、
はいはいはい、
柔道でオリンピック目指すか、
はいはいはいはい、
ボクシングで世界チャンピオン目指すかっていうの迷って、
うん、
柔道はあんま向いてなかったっていうのが自分すぐ分かって、これ頑張っても世界は無理だなと思って。あと、ボクシングは自分は好きだったんですよ、その、
はい、
この舞台にリングに入場も、うん、して、はいはい、舞台で、まあ、1対1で観客がいて、
うんうん、
こうな、殴り合うっていうか、このパンチでこう打撃が かっこいいと思ってたんで、
はいはい、
ボクシングにして。でボクシングはセンスはあると思ったんですよ、この柔道よりか。こう、はい、な、このパンチ2本、手で2本で殴って倒すっていう。
これキックやろうと思わなかったですか。キックも華やか
で、その時キックが分かんなくて。
あ、なるほど。入ったのまあボクシングジムですしね。
そうです。でもプロのなってる途中でキックやりたいなって思ったことはありますね、もちろん。
それ華やかだから。
華やかだし、なんかこう蹴りもあった方が
こう、うんうん、いいかなと思って。
豪華って派手、
うんうん、
いろんなパフォーマンスもできるし、
はいはいはいはい、
俺だったらこうしてるなみたいな、こう考え面白い、こんな変な、こんな技やろうかみたいな考えとかありますけど、
うんうん、
まあ、やっぱ今ボクシング
がいい。
はい、
うーん、
ボクシングはなんか、まあ、ロマンがあるっていうか、
はい、はいはい、
こうキックボクシングと違って価値があるイメージがあるんですよ
ね。そんで価値ないみたいな
重めなんか、うん、層が厚いし、やっぱ世界、うん、 まあ、キックボクシングは日本って感じで、
うん、
ボクシングは世界、
まあ、世界の団ね団ありますもんね、はい、ランキングがあってね、
まあ、でもキックボクシングは華やかでいいですよね、うん、こう若い人から向けるんで、そういうとこで自分をやってみたいと思ったことがあります。
でも今ボクシングもね、
はい、
どんどんどんこうなんだろう、
なんか盛り上がってきて、
ね、はい、盛り上がったりとかもあるし、
はい、あとはボクシング見て、
うん、あとはまあ世界の舞台行けば、それそこと出る卓球だったら、はい、ものすごい華やかな舞台できるから、そういうのやっぱ憧れますよね、う
ん、憧れます
八王子のほら大会とかめちゃくちゃ僕好きなんだけど、はい、ですけど、
あ、自分もめっちゃ好き
で、なんか華やかで、
華やかでいいですよね。
結構ああいうのやっぱテンション上がりますか？
めっちゃ上がります。ああいうのが大好きなんですよね。
あ、そうですよね、
はい、うん、ああいうのがいいですね。
パンチ力の源は何ですかと、左フック一発で試合をひっくり返すところは昔吉野博之選手
と、はい、
ね、うん、を彷彿させますと。吉野選手はラーメン屋の配達でこう、はい、おかもちってこうあるんですね、あの何ですかね、丼とか持つ、それでパンチ力を鍛えたっていう。
なるほど。
それなんかパンチ力を鍛えるのになんかしたことあるんですかっていう。
腕相撲は、
腕相撲を
誰にも負けたことないですよね。
右も左もすか。
はい、腕相撲めっちゃ 強い自信があって、
はいはいはい、
いや、なんだろうな、だ柔道やりだしてから全体的に強くなりましたね、体が。もう体全てが強くなりました、柔道やって。でやっぱパンチ側は足ですね。
あ、
足のこの股関節の筋肉、筋力、
はい、
脚力ですね。パンチは間違いない。
それはもう何、走る、
走るとか、ま、だ走るっていうよりかはその体幹のトレーニングっていうか、こう中、この足の足腰のトレーニングですよね、
はい、
これで一気にパンチ力さらに変わりましたね。
なんかフィジカルトレーニングみたいなのは、
はなんか専属でやったりはしてないです。
じゃあ僕柔道やってたっていうのもあるのかな、やっぱり。
あ、だいぶありますね。
じゃあこう腕じゃなくて下、あの下半身をこう鍛え
た。そうで、下半身をその鍛えるのを教えてくれたのは父親なんですよ、
はい、
父で、
はい、
それやったんですよ、その言われたメニューを、
はい、
多分めっちゃ強くなって、さらに動きが良くなって、
うん、
であとやっぱこうパンチのフォーム大切ですね、はい、フォーム、やっぱ打ち方、ジムに教えてもらってた打ち方がやっぱ大切ですね。
それはもうチーフトレーナーに教えて。
そうですね、チーフトレーナーに教えてもらって、
うん、
やっぱもう打ち方で全然変わるんですよね。どんなに同じ、みんな同じ人間を並べたとして、打ち方でやっぱ全然変わってきますね、うん、もう パンチ力は。
じゃあ最後です、ね、ウェルター級はミニマム級からミドル級で唯一日本人チャンピオンが誕生してない階級、世界チャンピオンね。
嬉しいです、
ね、それだけ、世界との差がある階級ですが、うん、その高みに日本人選手として到達してほしいですと、
はい、
佐々木選手は世界のボクシングは見ますかと、
はい、
うん、クロフォード、スペンスとか興味がありますかと。また、歴史的名勝負1981年のウェルター級王座統一戦、シュガーレイレナード対トーマスハーンズを見たことがありますかと、うん、ではないって顔します、
ね、ないですね。ないですね。
クロフォード、スペンスとか興味がありますか？
あ、見たことあります。
いやいや、今までやってないんですけど、はい、興味がありますか？
興味はあんまないです、
ね、ないですか？
まあ、うん、相手になったらもちろんあるんですけど、
うん、
あんまなんかそんな見るような、
うん、
興味なんかあんま面白いとは思わないですよね、そのスタイル的に、
う
ん、
でもこの、
まあ、強いです。
レナード・ハーンズはもうめちゃめちゃ有名なんで
知ってます。でも
ぜひなければ見てくださいって書いてます、この
方。ハーンズとか 見たことあります。
あ、ハーンズは見たことある、
はい、
うん、
めっちゃ動いて、
そうそうそうそう、
もう豪快に倒してますよ、
ね、はい、そうですね、豪快に倒すし、豪快に倒される時もあるしっていう選手ですね。
なんか、うん、いいっすよね、あの選手は勢いがあって。
あ、まあ、見たことあるんですね。
あります。
うん、
で、あともう一つ、レナード。
レナード。
わ、わ、な、見たことあると思うんですけど、名前が。
名前が出てこない。
うん、覚えてない。
でも、見たことあるかもしれないですね、ハーンズの試合を。
ああ、そうですね。
こう華麗な、こう、動きで、こう、スピードがすごいって、はい、テクニックがすごいっていう選手なんですか。
はい、
ああ、じゃあちょっと、残り30秒なんで。
やばいですね。
じゃあ、あ、20秒
!20 秒
ね。20秒。最後、はい、視聴者に、ちょっとメッセージをお願いします。
うん、皆さん、ウェルター級初の、世界チャンピオンになれるように頑張りますので、佐々木仁をどうか期待してくれたら嬉しいです。皆さん応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。佐々木選手でした。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ、
はい、ありがとうございます。エンディングでございます。 RSC からのお知らせです。2月といえばバレンタイン。 RSC では T シャツや小物などオンラインショップ、東京大阪の実店舗にてボクサーに喜ばれるバレンタインプレゼント特集を開催中です。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひチェックよろしくお願いします。という今さっきボソッと言ってたけど、
はい、
ね、日本人初っていうのはね、ローマンがありますね。
はい、そうですね、
ぜひぜひ、次戦、
はい、空いてるんで、空白があるんで、ウェルター級には、
はい、
ここに入り込みたいですね。
はい、ありがとうございます。ね、お時間です。さようなら。